日ごとに僕は王子様の星のことや、王子様がその星を出てきた時のことや、それからの旅のことなどを何ということもなく知るようになりました。行き当たりばったり考えているうちに、自然話が分かってきたのです。そんなわけで僕は3日目に恐ろしいバオバブの話を聞きました。そういうことになったのもやっぱり羊のおかげでした。というのは、王子様がひどく心配そうな顔をして、やぶから棒にこう僕に聞いたからです。羊が小さい木を食べるって本当だね。
うん、本当だ。
ああ、そうか、嬉しいな。羊が小さい木を食べることがなんでそう大事なのか僕には分かりません。でも王子様は続けて言いました。ならバオバブも食べるんだね。バオバブは小さい木じゃない。教会堂のように大きな木だ。王子様が象の一部隊を連れて行ってもたった一本のバオバブの木も食べきれない、と僕は王子様に言いました。王子様は笑いました。象の一部隊と言ったのがおかしかったのです。象だと重ねなくっちゃね。それから分別臭そうに言いました。大きなバオバブも初めは小さかったんだよ。
その通りだ。でもなぜ小さいバオバブなんか食べさせたいの、羊に。
わからないかな、そのわけ、と王子様はさも分かりきったことのように言いました。だから僕はうんと頭をひねって一人でそのわけを考えなければなりませんでした。そのわけはこうでした。王子様の星にはおよそ星ならどの星もそうであるようにいい草と悪い草とがありました。ですからいい草のいい種と悪い草の悪い種とがありました。でもその種は目に見えません。地面のどこか深いところに眠っていると、そのうちに種のどれか一つがふと目を覚ます気になるのです。それから目を覚ました種は背伸びします。そして美しいあどけない茎を日の光の方へ、はじめはおずおずと伸ばします。赤株やバラの木だったら伸び放題に伸ばしておいてよろしい。だけれど悪い草木だったら、それが目につき次第すぐに抜き取ってしまわなければなりません。さて、王子様の星には恐ろしい種がありました。バオバブの種がありました。そして星の地面はその種の毒気に当てられていました。バオバブというものは早く追い払わないと、もうどうしても根絶やしするわけにいかなくなるものです。星の上一面にはびこります。その根で星を突き通します。星が小さすぎてバオバブがあまりたくさんありすぎると、そのために星が破裂してしまいます。王子様はもっと後になって僕にこう言いました。
几帳面にやればいいことだよ。朝のお化粧が済んだら念入りに星のお化粧しなくちゃいけない。バオバブの小さいのはバラの木とそっくりなんだから、見分けがつくようになったら早速一つ残さず引っこ抜かなければいけない。
とてもめんどくさい仕事だけど、
何、造作もないよ。
ある日、王子様はフランスの子供たちがこのことをよく頭に入れておくように奮発して一つ
立派な絵を描かないかと僕に勧めました。君の国の子供たちがいつか旅行するとき役に立つかもしれないからね。仕事を後に伸ばしたからといって差し支えのないこともあるさ。だけどバオバブは放り出しておくときっととんだ災難になるんだ。僕は怠け者が一人住んでた星を知っているけどね。その人はまだ小さいからといってバオバブの木を三本放りっぱなしにしておいたものだから。僕は王子様に教えてもらってその星の絵を描きました。口はばったいことを言うのは僕嫌いです。しかしバオバブの堅能なことはほとんど知られていませんし、星の世界で道に迷うような人がいたらその人はとても大きい危険に出くわすことになります。ですから僕は一度だけ日頃の遠慮を抜きにしてこう言いましょう。おーいみんな、バオバブに気をつけるんだぞ。僕がここにバオバブの絵を描いたのも、僕の友人たちが僕と同じようにもう長いこと知らないで危ない目に遭いかけているので気をつけるんだよと言いたいためです。僕はこの絵を大変苦労して描きました。それでもこの教訓が無駄にならないようでしたら僕は満足です。どうかすると君たちは、この本たらこのバオバブの絵ばかり変に素晴らしくて、どうして他の絵は立派でないのかと不思議に思うでしょう。その答えは大変簡単です。やってはみたのですがうまくいかなかったのです。何しろバオバブを描いた時はぐずぐずしてはいられないと一生懸命になっていたものですから。